やーやー、こんばんは。はい、なんだろう。先週ですね、まあ私アリスさんが、体調悪くてですね、調子悪くしていたためですね、急遽、なんだったっけ、なんだったっけ、あれですよ、ボーナストラックじゃない、ボーナストラックじゃない、レイブンズナイトプチだ。急遽レイブンズナイトプチに番組を変更しましてですね、番組の内容を変更しまして、まあ、プチ放送ということでですね、本放送をお休みにしてたんですが、その回もなく、本日アリスさんが風邪でぶっ倒れてしまいました。はい。というわけでですね、本日その風邪で、ぶっ倒れてしまったアリスさんですね、残念ながら今日はお休みでございます。どうやらですね、3日ぐらい寝込んでしまってるらしくてですね、いやー、こんな状態でですね、番組のに引っ張り出すことはさすがに無理だと思いましたので、まあ、でもね、今日はちょっと、このまま本放送ね、やっていきたいと思いますので、まあまあヘッドラインとかですね、そういった内容、まあ、次第ではですね、若干巻きで、放送を早めに終わらせる可能性もございますので、ご了承くださいませ。はい。というわけでですね、レイブンズナイト、今回は第492回放送ということでですね、始めていきたいと思いますが、いやー、私ですね、先週から、まあ、先々週ぐらいからですかね、右手が非常に痛い状態が続いております。まあ、いわゆる四十肩なのかどうかわからないんですけど、でですね、まあ、一週間経ってもちょっと治らなかったので、昨日、整形外科医、まあ、病院に行ってきました。そしたらですね、どうやらその関節を痛めたりとか、なんか筋が切れてるとかですね、まあ、腱を痛めてるとかそういうわけではなくてですね、なんだろう、筋肉を痛めてるって言われたんですよね。なんか随分と広範囲に痛みが広がっているっていうことでですね、まあ一番最初のきっかけが重たい荷物をですね、高いところにぐっと持ち上げた時になんかビキみたいな感じになったんですけど、ですんでまあちょっとね、その時にまあリミッターを解除してしまったのかもしれませんね。はい、リミッターを解除して重たいものを持ち上げてしまったがために、筋肉を痛めてしまったっていうことなんですが、それでですね、まあ、一応その温めつつ安静にしておけみたいな形だったんですけど、そしてまあなんかそれに効く湿布みたいなもんもらってそれを貼ってはいるんですけど、これね、なんか昨日より、状態がひどくなってる、そんな気がするんですよね。いやー、何しか今日も先ほどまでですね、何でしたっけ、仮眠を取ってたんですよ。まあ私、レイブンズナイトをやるために、まあ22時から24時っていう時間をやってるんですが、まあその前にですね、1時間半ほど仮眠を取ってるんですが、その仮眠の最中にですね、激痛で目が覚めてしまったんですよね。なんかわけのわからない痛さ、なんだこれみたいな、ものすごい痛みが、右手に痛みが走ってですね、目が覚めてしまうという、そんな状態でございます。これ、どうなんでしょうかね。本当に、まあその筋肉痛の延長線なのか、まあ、筋肉を痛めてるって話なんですが。まあただ、その、昨日一応レントゲンとかも撮ってもらったのでね、まあ中に、その、骨がずれてるとか、まあ関節の部分になんか、いるとかね、そんな異常があったりはしてないみたいな。いやー、それでその、もう普段からずっとこう、右手に違和感がある状態でですね、安静にはできないわけですよ。これね、で、まあ、温める、冷やすよりも温める方が効果があるみたいなんですけどね。これまあ来週までね、治るかどうかは、わかんないんですけどね。そう、私ですね、 仰向けになって寝るのが非常に苦手なのです。天井を向いた状態で眠る、まあ一般的に普通にね、寝るときにはその格好で寝てる方非常に多いと思うんですけど、うつ伏せもあんまり好きじゃないです。横に向いて寝るのが非常に好きなんですが、まあ私右腕が痛いわけですけど、その右腕を上ですね、左肩が下になるような体勢で寝たら、なんか重みでですね、なんかすごいじんわりと痛いんです。で逆にですね、腕側を下に向けて浮くと、下に向けて寝るとですね、まあ、体によって腕が潰されてですね、やっぱり痛いんです。ですのでね、もう結局仰向けになって寝るしかないんですけどね、その仰向けになって寝てたら、一応今日のその仮眠の時もですね、もう仰向け、まあ、上に向いて天井を見ながら寝てたわけでございますが、そしたらまあ寝てる時は全然大丈夫だったんですけど、寝てる最中に激痛で目が覚めるというね、どうしたものかと。はい、これね、そのしばらく腕の痛み、まあその昨日までは腕だけだったんですけど、今日はなんか二の腕とかですね、あと手首とかそのあたりまでその痛みが広がってきてしまった感じではございますが、はい、ですんでね、ですんでまあちょっと今日はですね、その腕の痛みを我慢しながら、かつアリスさんのね、アリスさんの何でしたっけ、お休みを代打はできませんけどね、私一人ではございます、アリスマツさんのお休みを嘆きながら、私は一人でですね、今日は頑張っていきたいと思いますんで、本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ではですね、レイブンズナイト本日は492回放送でございます。まあ、前回、プチ放送としまして 491.5 回放送ってことにしましたが、まあでもね、その 491.5 回放送、前回の放送もね、結構私の中では神回のような気がするんですよ。そう、アリスさんの妹トーク、アリスさんのその妹さんのね、何でしたっけ、料理のレビュー、食レポ、カオスな食レポ、それをこのね、アリスさんが解説してくれて、その妹さんの真似をして喋ってくれてたんですけど、それがまたすごかってですね、前回の放送ね、プチ放送ではございますが、随分と印象に残った放送ではございます。はい、まあ、そんなわけで、レイブンズナイト今日は492回放送、本放送でございます。始めていきたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組では大公開ジャンプライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、痛みに負けず歌っていきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りいたします。はい、まあ歌っていきたいと言いましたけど、この時間にですね、うちの部屋、私の部屋で、熱唱するわけにはいかなく、まあ歌うわけではございませんので、なんで歌っていきたいなんか言ったんですかね。まあ私ですね、歌は非常に好きでございまして、まあリアルでもですね、趣味で歌をやってるだけじゃなくてですね、一応音楽団体のアシスタント的なことも、やってたりはしてます。はい。まあ歌ですね、これね難しいですよね。そのボイトレとかにも通ったりしてるんですけど、まあかれこれね、何年間ですかね、はい、何年間やってるのかな、 おっと、アリスさんがちょっと10分間だけ出れるかもしれないっていうことでですね、はい、ちょっとお呼びしますね。はい、ピッと呼び出し中、呼び出し中。はい、現在呼び出し中。おはようございます。アリスさん大丈夫ですか？
全然ダメですよ、もう
ダメそうですね。いや、レイブンナイト、
ね、あのね、皆さんこれなんだか教えてください。風邪薬効かないですよ。
不治の病。
うん、喉が痛いですよ。
まあ、私も
痛み止めも効かないですよ。
風邪薬も効かない、痛み止めも効かない。
そして今日お医者さんに行って抗生物質もらってきたんですよ。
はい、はいはいはい。そしたら
僕的にはマクロライド系はダメだって思ったら、はい、クラビット出してくれたんですけど、
それは
痛み止めにはトランネキサム酸の薬をもらったんですけど、
はい、
全く効きません。
アリスさん、それね、
うん、
あの風邪ではなくてですね、アリスさんの中でこう、人知を超えた進化が起こり出してる、うん、出してるのではないでしょうか。
やっぱり、ちょっとそろそろ脱皮するかなってちょっと思ってたの。
まあ、ちなみに私もですね、
うん、先週脱皮したの？
いや、脱皮はしてないですよ。
なんで？
先週腕が痛いって言ってたじゃないですか。
うん。
で、昨日整形外科行ったんですよ。
うん。
で、まあ、レントゲン取ってもらって、触診してもらってですね。
うん。
まあ、結果、関節とか、そのなんか線が切れてたりとか筋痛めてたりとかはなくてですね、
うん、
なんか筋肉痛めてるって言われたんです。
うん、
筋肉痛の延長線上みたいな感じの。
うん、
でまあ湿布もらって様子見てるんですけど、なんか昨日よりすごい悪化してるような気がするんですよね。
ああ、
なんか今日もその、
さ、
はい、
もう僕が行ってる お医者さんね、
はいはいはい、
近所のお医者さんね、
はい、
もともと数年前まで、まあ、院長さんいたんだけど、
はいはいはい、
亡くなってしまって、
あらららら。
で、いろんなとこからお医者さんがこう集まって、
はい、
もう結果、すごく気になんか毎日違う先生で、
うん、
で、なんか先生の中で構想があったのかわかんないんですけど、
はい、
一人の先生を抜かして、
はい、
あと同じ先生が全部仕切るようになったんですよ。で、まあ、例のあの、神宮寺院の時もね、
はい、
全然あの、ダメだった先生なんですけど、
はいはいはい、
で、まあ、今日の先生は結構、最初は、なんか、そんなに悪い先生じゃないと思ったんだけど、
はい、
なんか、なんだろうね、最近のお医者さんでも触診も何もしないのね。聴診器も当てないのね。
はいはいはいはいはい。
何なんだろうって思って、口あんしてさ。んで、なんか僕インフルエンザもちょっと心配したんだけど。
はい。
でもまあ、まあ、風邪でしょうねっていうのね。
はいはいはいはいはい。
で、すみませんが、まあ、ほら以前神宮寺院の時のCRP でしょ、リアクションプロテインのね、
はい、
まあ、肝臓のところにこう、その数値がほら、ね、0から0.1ぐらいまでがまあ、せいぜいで、もう0.2とか1とかまでいくとインフルエンザからも重症になってるけど、僕はほら当時 16.7 だったあれですよ。
そう、病気の戦闘力ですよね。病気の
戦闘力。そう、戦闘力。で、それをちょっとそれだけ見たいって言ったら、
はい、
じゃあいいですよって言って、
はい、
うん、で、まあ、それの結果は 0.2 だったんで、まあ、大した炎症ではないんですけど、
はいはい
はい、もうなんかね、じゃあ、風邪薬全然効かないんですよって言ったの。
はい、
じゃあ、抗生物質出しますかお願いしますって言って、
はいはいはい、
喉の痛み止めもくれますかじゃあ、トラミキサム、お手いたしますかって、はい、お願いします。あと、吐き気をするんですって言って、
はい、
じゃあ、もう一個出しときますねって言って、
はい、
通常おしまいなのね。でも、なんか、なんだろうね。もうお医者さんに見てもらってるって感じじゃない感じ？
あ、
僕がああしてこうしてって言ってるのをただ聞いてる感じ？
カウンセリングしてるような感じですか。
うん、僕が見てやろうかって思ったぐらい。
おほう。
なんか、うん。
まあでもあれですよね、そのお医者さんって当たり外れがすごい多いです、大きいですよね。
うん、
あので
今日は、はい、本当にあの、うん、もともともう喋れなかったんですよ、さっきまで。今ちょっと焼き芋の甘いのをちびちび喉に
入れながら
の、ね、うん、でもとりあえずは、
はい、
あの巨炭剤のメジコンだけちょっと今ポリポリしたので、
はいはいはい、
あ、メジコンじゃないや、ビソルモンだ。メジコンはあの侵害剤で中枢に効くんですけど、それはまだ最終兵器として取っといてます。
ほう。では当たりはず、お医者さんの当たり外れといえばですね。
うん。
その私の母親はそのまあ病院で働いてるんですけど、
うん。
その点滴とかさ、
うん、
血液抜いたりするときにまあ針刺すじゃないですか。
うん。
でその針を刺すのがですね。
うん。
あの絶望的に下手くそなお医者さんがいるらしいんですよ。それ
を言って。おう、辛い。おう、辛い。
で、絶望的に下手くそのくせに、うん、あの、結構やりたがるんですよ。
ああ。
で、ブスブスさして、あの、失敗しまくって最終的に成功したらものすごいドヤ顔するらしいんですよね。
おう、おう。ね、あれですよ、あのね、
はいはい、
あの、血管が、まあ、まあ冬じゃないんで結構だんだん血管も浮いて見えやすくなるんですけど、はい、で、こうほら、あの、縛ってグッてギューしますっつって、血管が出たところを押さえて、こう上手い人は、斜めに針をスーって入れてくれるんですよ。
そうそうそう。
で、スーって入れたその位置を保ってくれるんですよ。
はい、
でも、下手な人ってスーってやった後、なぜか針が浮くんですよ。
ああ。
いったって思う、その瞬間。
なんかね、その普通その辺にいるあの慣れてる方が入れるとその一発で刺さる方もですね、その人が担当になると、うん、ね、プスプスやられてですね。
僕も高校の時プスプスやられたよ。
しかもそのめっちゃやりたがるから困りもんっていうね。で結構立場が上の人やからあのそれを言うこともできないみたいな。
なんでその人上なの？
そう、上らしいんですよね。そういうことがあったらしいですけど、ね。じゃあ、アリスさん。今日の放送なんですけど。
はい。
まあ、私、先週っていうか、まあ、何でしたっけ、こちらのラジオのリスナーさんでもある、ある方、まあ、W さんとしておきましょうか。
うん。
のところの、その、なんか歌放送枠にまたあのお邪魔してですね、あの歌テロ行為をしてきたわけですよ。
え？
歌テロ行為をしてきたわけですよ。
歌テロしたの？じゃあやってやって。
はい、でですね、あのさすがにその一発撮りかつあのあまりにも出来が微妙なものなので、正直その永久保存して永久結末したいぐらいの勢いなので。本日のラジオもですね、その録音中ではなくて、放送終了後のボーナストラックのところでちょろっと流そうかなと思います。
僕、それまで起きてる自信ないよ。
マジですか？
今流そうぜ。
いや、今は流しても、じゃあ、アリスさんにはですね、あらかじめ、あの、ここで流してもアリスさんには音声届かないじゃないですか。
あ、そっか。
ですんで、そのアリスさんには、ま、ボーナストラックでですね、アリスさんに先にデータを渡してですね、うん、一斉のでドンって流したかった感じではあるんですが、まあ、そこまでその持たないって言うんでしたら、今からアリスさんに、データをお渡ししてですね、こっそり聞いてもらって、今のうちに
聞いてもらって。iPhone でも聞けるだろうか。
iPhone でも聞きます。普通の MP3 ファイルなので。
OK。
はい。ほんじゃ、どっちのアカウントに流せばいいですか？
あ、今、あっちは今、つけてないので、
はい。
こっちで。
じゃあ、こっちに、データをこう、ポイって。
その間に。
はい。じゃあ、これをポイって。
うん。
ラジオを聞いてる皆様はですね、記録の残らない、放送終了後のボーナストラックで一応披露したいと思います。
ちなみに。ロキソニンを粉砕。
ちなみに、出来は、D 出来はね、うん、歌い出しから思いっきり失敗してるっていうね、非常に残念な出来合いでございますのでね。はい。あまり期待しないでいただける。
いや、僕ずっと頭の中ポプテピピックの12話で流れる歌が流れてますよ。
はい。ってなわけでですね、アリスさんにはデータは送信済みになったわけではございますが、まあ、どうします？アリスさん。
ん？
アリスさん、そのデータどうします？一旦聞いてきます？
ちょっと待って。
はい。じゃあ、まあ、その間に、本日のお題、アリスさんが聞いてる間に、聞いたりしてる間に、本日の、お題を紹介します。
アリスもダメですよ、先生。
はい、なんでしょう？え？
もうダウンしそうです。
ダウン
喉が。
ただまあ、その感想に関しましては次回でもいいですよ。
はい。
そんな、その感想を聞くほどの、出来栄えではないので、ぶっちゃけ取り直したいですけどね。はい。いっぱい。というわけで、本日のお題を紹介しておきたいと思います。
はい、
歌、楽器、ゲームミュージック、世の中にはありとあらゆる音楽が存在しています。最近久しぶりに音楽 CD をポチったヘイチャルでございます。そこで本日のお題はですね、音楽で行ってみたいと思います。まあ、好きな音楽、嫌いだった音楽の授業とか、やっている、おは、やっていた楽器、印象に残ったゲームミュージック、感動したライブ、動画などなど、音楽に関することなら何でも OK でございます。ご投稿お待ちしております。ってことでございます。はい。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらの本日の、スレッドに書き込みいただければ、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。ま、紹介いただく場合、まあ、いろいろな方法があると思うんですけど、その動画を貼っていただいた場合とかもはですね、ちょっとそのこちらのラジオでは流せないケースもございます。まあ、こちらの一応本放送中に関しましては、音声のね、情報に関しては一応バックナンバーとして残しております。まあ、そこでですね、この曲が気に入ってるんですって言って、某アメリカの D 社の曲をね、流してしまったらですね黒服の人にピンポーンって言わながらこうねやってこられても困りますのでね、音声のその配信 BGM の、配信とかは難しいかもしれませんのであらかじめご了承ください。
あのね、
はいはい、
あのね、
はい、
ぜひ心の体重を流してください。
心の体重、
はい。
サイズって大きな木ですか？
そうですよ。ポプテピピック12話ですよ。
おほ。
わかー。
いや、ポプテピピックって流行ってるじゃない、すごい流行ってたじゃないですか。
いや、僕なんかもう音楽すごいいろいろ気に入ってね。
なるほどね。
ちょっと頭の中ぐるぐるしてるけど、心の体重は、
はい。
天使にラブソングをの、
はいはいはい。
ヘルフォーリー、なんだっけ。
ヘイルホーリークイーンですかね。
そうそうそうそうそう。それのちょっとパロディ的な。
ほうほうほうほうほう。ヘイルホーリークイーンってどんなんですか？最初の歌詞どんなんだったかな？英語とラテン語混ざってるやつですよね、確か。Hell for Inquiries from the About Oh Maria やったっけ？
いやーってそう。Hell mother's mercy and the blood Oh Maria Triumph of Cherubim Sing with a sweet sound Seraphim
Seraphim 出てくるんですよね。
はい。
Heaven is under him
サーベル、サーベル、サーベル、サーベル、キーナって、すっちゃちゃすっちゃ、すっちゃちゃすっちゃって入ってくる
ね。手拍子が始まってから盛り上がるのあれいい曲ですよね。
そうそう。あれるやーってやつ。
ね、あれいい曲 曲ですよね。何でしたっけ、アッコアッコ待てよ待てよ待てよ待てよ待てよみたいな、そんな感じあるやん。 なかったっすか、
うん、
なんかそのアレルヤの後に
じゃんじゃじゃじゃんじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじ
ゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ
じゃじゃじ
ゃじゃじゃじゃ
じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ
じゃじゃじゃ
じゃじゃじゃじゃ何でしたっけ、多分いろいろと危険が危ないんで勘弁してください。もうせめてボーナストラックで、はい、
みんな聞いてね。
というわけでですね、一応俺も
じゃあアリスが歌えば問題はないのではないか。
でも何でしたっけ、アリスさんの時点でその大問題のようなアリスさんの今の体調が大問題のような気がします。
うん、よくぞ申した。
というわけでアリスさん無理せずにお休みくださいまし。
でもついつい僕はついつい思わず天使にラブソングの1と2をちょっと見てしまいました。
ほうほうほうほう、
うん、シスターアクト1、2を見てしまいました。
あー、でもその青なんでしたっけ、オーハッピーデイって1でしたっけの最後ですよね。
ん
オーハッピーデイ
最後最後
ワンの最後じゃなかったですかね。オーハッピーデイって。
オーハッピーデイって。
え、その天使にラブソングのシスターズアクト1の最後の曲じゃなかったですかね。2でしたっけね。
オーハッピーデイってどんな曲？
オーハッピーデイってやつ。オーハッピーデイ。オーハッピーデイ。
あーワンかな。I love
you,
I love you, I love you とか言っちゃう。
あーそれそれもそうですね。まあでもそのやっぱり天使にラブソングの代表的な曲といえばその2のあの最後の出会ったジョイフルジョイフルとかですね。
あ
ーあれなんかもいい曲ですよね。
喜びの歌。
そうですそうです。Joyful, joyful, Lord, we adore thee. Get a glory, Lord of love.
いやー、あのさ、2のさ、はい、女子学生のさ、
はいはいはい、
あの歌手になりたいって言ってた女の子がすごい声がすごくてさ、
はいはいはいはい、
もう聞き惚れちゃう。
あー、あれ
いいな。
あれ、役者さんと歌詞別、歌、歌手別撮りですよね。
え、そうなの？
え、どっちでしたっけ？
いや、わかんない、わかんない。
あんま違和感ないんでわかんないですけど。
そんな難しいこと聞かれてもアリスにはわからないよ。
ですよね。
うん。
まあ、そんな。
僕はこれから寝る準備をします。
はーい、アリスさん、頑張って、体直してください。私も人のこと言いませんけどね。
うむ。
はい。では、とりあえず、まあ、さっきお渡ししたファイルは、歌を聞き終わったら、そっと、ゴミ箱にポイしておいてください。
ちゃんと聞きますからね。
勘弁してください。歌い出し思いっきりテンポ、何でしたっけ、音が聞こえてなかったのか、テンポずれてますから。カラオケにありがちな。
ちゃんと聞きますからね。
カラオケにありがちな、早くなったり遅くなったりするテンポがブレブレになるあのパターンをやらかしてしまってますんでね。
うん。
というわけで、アリスさん。
はい。
体直して。
はい。
すいません。俺もその右手を直さないといけないんでね。
困っちゃったよ。
ちょっとほんま大丈夫ですか？
全然。
リスナー一同心配してますんで。
もうね、
はい、
大変なんですよ。
こう。
金曜日の夜に食べた牡蠣がですね。
牡蠣？
もう、牡蠣。で、まあ、土曜日ちょっと具合悪くなってですね。
俺の大嫌いな牡蠣ですか？
うん。なぜか月曜日に妹がね、牡蠣にやられてね。
はい。
やっぱり僕もやられてたんだなって。
それさ、アリスさん、体調悪い風邪とかじゃなくて、食中毒じゃ
ん。もうダメだ、ごめんなさい。うん。
で食中毒じゃないんですか、大丈夫ですか、
うんうん、
はい、なんかアリスさん無理そうなのでこの辺にしときますか、
うんうん、
はい、アリスさんのタイミングで切ってください。はい、というわけで、アリスさん、いろいろと限界だったみたいなので、なんか最後の方なんか多分口の中に危険なものがね、あのリビドーが溢れそうになってたような、そんな感じではございますが、はい、というわけで今日の、お題は歌でございますので、まあ、ぜひぜひご投稿くださいませ。はい、というわけでオープニングトークも適当に終わったところで、リオ次のコーナーに行ってみましょうか。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開戦オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する。ちょっと待って、それオープニングトークだ。DOL ヘッドラインはですね、大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュース、トピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったちょっとしたニュース、話題なんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。大公開時代オンライン、火曜日にですね、アップデート更新なんか行われますので、水曜日にラジオをつけていただければ、ね、そういった情報を耳から入手することができるコーナーでございます。はい、ちなみにですね、この DOL ヘッドラインのバックミュージックとして流している、まあ、結構ノリのいい感じの曲だと思うんですけど、これ知ってる方いるのかな。実はあるゲームのミュージックだったりします、はい、確かね、クニオくんのホッケーだったかなの、さらにそれをその、同人サークルがアレンジした、BGM を、こっそり利用させていただいてます。まあ、厳密に言えばいろいろと危険が危ない曲なのかもしれませんが、まあ、そこは多めに見てあげてくださいまして、はい、というわけでですね、DOL ヘッドラインいきたいと思います。まずはトピックスですね、4月2日、のトピックス、大公開時オンラインのオーダーオブザプリンスチャプター3、これなんだ、ホモじゃないですね。これ誰か、読み方教えていただければと思います。はい、紹介の各機能が大幅に改善されます。より気軽に紹介機能を楽しみにいただけるようになるそうです。また、ゲームの要素を実際に体験してプレイ方法を学べる体験訓練や、高校中の NPC を救助すると得点を得られる新機能も追加されているそうです。はい、まずですね、紹介に関する初機能が改善され、より便利に遊びやすく、紹介コンペティションに関する機能が変更となります。貢献度獲得のためのアイテム納品を行える回数については、今まで召喚員ごとに4回までと決まってましたが、今後は召喚員ごとに決められた残り納品回数の分だけ納品を行うことができるようになります、まあ、これによりですね、1人のキャラクターが納品できる回数の上限がなくなり、召喚の残り納品回数が残っている限りどのキャラクターでも納品できるそうです。そうなんですよね、これ大手召喚だとほら早く納品しろや、納品してねえやさっさと納品しろやっていう的な、その納品の義務化的なのがね、あったりする商品紹介もあったりするんですけど、まあそれが改善される、やる気のある方が納品できるっていうね、そんな機能になるそうです。で、まあ残りの納品回数に関しましては、紹介に所属するキャラクター ×4 回ということになりますので、まあ、いずれにせよですね、紹介のメンバーが多ければ多いほど納品回数が多くなり、ランクが上の方に、来るようになるようです、まあ、ですんでね、幽霊召喚員の方がいてもまあ大丈夫なような感じではございますけどね。はい、そしてですね、紹介開拓街に関する初期能が追加されます。 紹介開拓台外に建築できる建物が追加ですね。食料品の販売数を増やす食料品倉庫などがまあ追加されるそうです。まあ、紹介開拓外の、アイテムですね、便利機能がまあ追加されるという感じではございますからね。そしてですね、紹介がある街と紹介開拓外とを結ぶ定期便、ゴッドスピード号が就航するそうです。所属している紹介が紹介開拓外を所持している場合に限るんですが、まあ、これを利用すればですね、1回あたり500ドゥカートですね、袋のみ、オーロのみの利用も可能でございます。所属している紹介が解散したり、紹介が撤退したり、場合は、利用できなくなります。または、交易金が積んでいる場合も乗船できないですね。まあ、紹介開拓外に一瞬でワープすることができる機能ではございます。まあ、今までですね、その紹介開拓外、ね、いじろうとしてもそこまで行くのがめんどくさいっていうね、結構遠くにあったりすることがございますのでね。それを改善するためのマッチの、そうですね。で、続いて、資材がなくてもですね、ドゥカートで建物を建設できるらしいです。まあ、今まではですね、紹介開拓外の建物を建設しようと思ったら、資材を大量に持ち込まないといけなかったんですが、まあ、それがなくてもですね、ドゥカートを多く支払えば、建設が可能になるそうです。まあ、これで誰でも気軽にシムシティができるようになるみたいですね。しかしこの、何でしたっけ、ゴッドスピード号っていうこのネーミングセンスどうにかならないですかね。新速です。ゴッドスピード号。これ、ネーミングセンス、ね、もっと、なんかその紹介開拓がいっぽい、あれないのかな。はい。例えば紹介開拓外で思い出しましたけど、私、あれ、何でしたっけ？よい。プライベートハムがほったらかしになってました。これ大丈夫か？完全にほったらかしになって、あれが、技術度が下がり出してますね。これ、技術度が下がらないように、アイテムを置いておかないといけないんですけど、完全にほったらかしになってました。イエー、やばい。そしてですね、移民勧誘クエストを改善ですね、紹介開拓外の移民数が減少しにくくなるらしいです。最後に移民勧誘クエストを達成して報告してから移民数が減少するまでの日数が現在15日から30日に延長されるそうです。で、延長する、減少する移民数の割合も小さくなる。で、さらにですね、移民勧誘クエストの達成報告の際に同じ紹介に所属し、地方艦隊に負担を派遣中のキャラクターと艦隊を組んでいると、クエスト達成により獲得できる経験値や年齢、勧誘できた移民数などにボーナスが付与される。そうですね。そして、紹介検索の、機能が追加ということなんですが、まあ、どんな紹介を示すかの紹介検索条件をあらかじめ紹介代表か副代表が設定し、検索者は自分に合う設定で検索することにより、より自分の好みに合う紹介を見つけやすくなるらしいですね。まあ、これ検索条件なんですが、納品なしで OK、会話少なくて OK、ソロプレイ歓迎、初心者歓迎、ベテラン歓迎、他者への海賊行為の禁止、会話を楽しみたい人歓迎、攻略を楽しみたい人歓迎、みたいな、召喚あり、開拓外あり、紹介交易あり、とかですね、このあたりの検索条件をいろいろと検索することができるらしいです。で、そしてですね、体験の機能としましては、新機能体験コインというのがあるそうです。新たに登場する NPC、初老の公開者のことで、様々なコンテンツを体験できる体験訓練を受け終えます。チュートリアルとともに、コンテンツの基本的なプレイの低難易度版を体験できるそうです。初老の公開者は、以下と同じ墓場付近にいるそうですね。セビリア、リスボン、ベネチア、マルセイ、ラムステルダム、ロンドン、サグレスにいるそうです、今回のチャプター3では沈没船とガナドールの2種類が体験できるそうですね。 そしてですね、MPC を救助しよう。MPC の船も様々な災害に見舞われるようになります。長い航海の間、それらの災害にあって助けを求めている NPC を見つけることがあります。航海者として培った能力を駆使して NPC を救助しましょうってことです。はい、というわけでその NPC の救助ですね、救助救援コマンド実行できるので災害の解決方法を選択するらしいです。で、救助した NPC からは航海者からの感謝状が受け取れるそうです。航海者からの感謝状は使用時にいくつかの恩恵が一つ選択できるそうですね。まあ海上戦闘に強力な援軍が駆けつけたりとかですね、なんかそのいろいろとあるそうですね。そして、新しい装備としましてゲーム内に入手できる新装備品の一部を、ご紹介ということでですね、シーカーコートとかですね、微生光の服とかですね、あとは、ダマスカスソード、このあたりが一応グラフィック画像として上がっております。まあ、あれですね、新装備、新装備が出るのはいいけど、そのレシピがね、その非常に作りにくいとかですね、レアドロップとか課金アイテムとかだったりしたらね、するというその非常に残念なことが過去もありましたのでね、今回ね、この新装備出るのはいいんですが、入手しやすいようなね装備だったらいいでしょうですけどね。で、こちらはサーバーアップデート情報ですね、4月3日に行われました。こちらはですね、3月15日に起きた接続障害の対応ということなんですが、10秒から5時間の時間限定の効果を持つアイテム使用中に本接続障害により一定時間以上の効果を受けられなかったキャラクターに関しましては、発生した接続障害への対応として該当のアイテムを補填したそうです。アイテムはゲーム内の銀行に送られまして、アイテム受領コマンドで受け取れるそうですね。そう、これね、そのやっぱりその、まあ、デルフィンショップなんかで、いわゆる課金アイテムを販売しだしたわけじゃないですか。で、それでですね、その課金アイテムを使用してる最中にサーバーが落ちたりしてですね、無駄になってしまったりした場合にはね、なんか普通のアイテム以上にムガーってなるような気がするんですよね。ですんで、まあこういった処置が、まあ、今後も出てくるとは思いますけどね。まあそのメンテナンスの時間がすでに決まってるのに、まあその前後で使うのはね、さすがに自己責任だとは思いますけどね。はい、大航海時代オンラインね、経験値アップアイテムとかですね、そういったものを使った場合にですね、補填がつくのはまあいいのではないでしょうかね、いいことかもしれないですかね。そして、4月5日、機材調整のためですね、ゲームの一部機能が一時停止になるそうです。日程はですね、4月5日の木曜日18時から18時10分18時30分から18時40分。そして、4月6日の金曜日、18時から、18時10分を予定しております。まあ、こちらに関しましては、ゲーム内からのお問い合わせ機能が利用できなくなるそうです。またですね、公式サイト、およびゲーム内の、FAQ ですね、これがもう利用できなくなるそうです。で、公式サイト内の、不具合対応状況、ですね、こちらも利用できなくなり、さらに、フォーエテクモオンラインゲームサポートの対応状況、まあ、これ Android、iOS 向けアプリの、FAQ とかもご利用できなくなるそうです。まあ、ゲームのプレイ自体には影響ないみたいですね。ですね、まあ、ヘルプ関連ですかね、お問い合わせとかそのあたりの、機器を、まあ、一部機材を調整するらしいですね。何を調整するのかが非常に気になりますけどね。まあでもこういったその、PC ゲームのゲームサーバーとかってですね、どのように管理してるのかね、 なんか非常にね、気になるところではございますけどね。まあ、私なんかも、某アーク、サバイバルエボルブドのね、ゲームのサーバーを立ててたりはしてるんですけど、まあ、私なんかまあ身内のサーバーなので大したことはないですけど、こういったね、その課金、ゲーム、まあ、その、ユーザーさんにその課金してもらってですね、サーバーを運営してるってことはですね、相当ね、苦労あると思うんですよね。そういえばその、昔、サーバークラッシュして、サービスが終了したゲーム、なんだったかな、データがぶっ飛んで、こう、復活したので、こう、サービス終了したっていうね。なんか M2 の進行読まれはい、まあ、この何ですか M2 っていうですね、サービス終了なんですが、その時のね、公式のそのアナウンスがですね、この度ご利用いただきましたお客様へお伝えしなければならないことがございます。2011年10月21日20時よりサーバーに致命的な不具合があったため緊急メンテナンスを実施しておりました。なんとかサービスを再開すべく、株式会社との間で調整を行っておりましたが、データ復旧が難しく大変遺憾ながら、終了の判断をせざるを得ない状況となりました。で、急な お話ではございますが、まあ、2011年10月10日をもってサービスを終了させていただきますということでございます。ね、これゲームサーバーの致命的な不具合でゲームデータが復旧が不可能ってなってサービスが終了したっていう話なんですけど、まあ、これね、そのバックアップね、必ず取ってるはずだったりはするんですけど、まあ、これに関してはね、お金を、まあ、これは基本無料ではあるんですけど、その課金プレイ、課金した方はどうなのかっていう話ですけどね。まあね、装備人のおばちゃんがこう電源コード引っ掛けてですね、いやー、これでも、その、あれですよね。怖いっちゃ怖いですよね。せやろ、その、何でしたっけ、オンラインストレージでですね、オンラインストレージじゃないか。確かですね、サーバー、クラッシュ？なんかデータ消失とかでですね、その昔も事故があったんですけど、そのファーストサーバーっていうですね、そのサーバー、まあ2012年6月20日なんですけど、レンタルサーバー会社のファーストサーバーっていうことがですね、まあその大規模な顧客データの消失事故を起こしたらしいんですよね。はい、まあこちらはですね、このサーバーは今も変わらずビジネスを展開してるんですけど、ですね、その、まあ、なんか顧客データ、まあ、お客さんから預かってる顧客データが消失してですね、その各企業がそれを参照できなくなって大混乱を起こしたっていうね、まあ、これによって潰れてしまった会社もあるんではないかとかって言われてたりもするんですけど、これはその、メールシステムの、なんか障害対策のためにですね、メンテナンスを行う際に利用した更新プログラムの不具合があってですね、そのサーバーのデータを削除してしまった。で、さらにバックアップまでね、バックアップまでその影響が及んでしまって復旧が不可能になったっていうね、でそんな感じではございます。ですね、まあ、そのデータのね、 メンテナンスとかはほんま怖いっちゃ怖いですけどね。はい、ですね。あとはこんなもんすかね。はい、以上がまあ DOL。ヘッドラインでございました。そしてですね、以上かな。以上、ワールドニューストピックスでございました。DOL ヘッドラインもこの辺で、終了したいと思います。DOL ヘッドラインでした。俺は今何を調べようとしてたんだ？まあ、いっか。レイブンズナイト。お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。そして相方のアリスさん、いつもならですね、一緒にラジオをしてるんですが、今日はまあ風でダウンしてしまいました。以上、前半にですね、ゲホゲホ言いながらちょっとだけ登場していただきましたが、はい、アリスさんと、普段は2人でお送りしてますが、本日はちょっと残念ながら私1人でお送りしたいと思います。はい、後半はですね、お題のコーナーでございます。本日のお題に対してですね、聞いてる方リスナーさんにですねご投稿いただきまして、投稿いただいた内容を、まあ、後半、拾いながらですね紹介しながら、まあ、いろいろと話題を広げていきたいと思います。本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題、歌、楽器、ゲームミュージック、世の中にありとあらゆる音楽が存在しています。まあ、最近超久しぶりに音楽 CD をポチったみーちゃんでございます。まあ、そこで本日のお題、音楽でいってみたいと思います。まあ、好きな音楽、まあ、嫌いだった音楽の授業とかですね、やっていた楽器とかですね、まあ、印象に残ったゲーム音楽、感動したライブ動画などなど、音楽に関することなら何でも OK、 ご投稿お待ちしておりますということでございます。まあ、というのもですね、この話題を決めたきっかけとなったのがですね、まあ、超超久しぶりにですね、音楽 CD を1枚ポチってしまいました。しかもですね、女性アーティストなんですよね。私、その昔から音楽 CD、まあ、年代的にもう年バレしちゃうと思うんですけど、何でしたっけ、いわゆるビジュアル系バンド世代だったんですよね。まあ、私の時期に流行ってたアーティストといえばグレイとかラルクアンシエル、まあ、ちょっと前遡ってビーズとかですね、あとシャズナとかですね、ペニシリンとかですね、 X ジャパンとか、まあ、そのあたりの世代だったりするんですけど、まあ他のアーティストとかでしたミスターチルドレン、ミスチルさんとかですね、あとスピッツとか、まあ、高校時代とかとなりましたらユーズとかも流行りだした時代ではございますけどね。まあ、そういった時代、その基本、まあ、私が曲を入手する基準としては、その自分が歌う、まあ、その当時から私随分と歌好きだったんで、自分が歌いたい歌える曲っていうのをピックアップしててですね、まあ、そのおかげでその当時とか買ってた CD 音楽ですね、そういったものは基本的にも男性アーティストのものがほとんどだったんです。女性アーティストのものを買ったこと自体がもうほぼないですね。でですね、というのももう最近久しぶりに買ったその曲っていうの、CD っていうのがですね、某ニコニコ動画で有名な、まあ有名かどうかわかんないですけど、有名なその歌い手さんである、そのロンさん、ロンっていう、まあ女性の方がいるんですよね。で、その人の声がものすごく好きでして、で、その人がですね、まあ、ルロニケンシンでも使われてました、 ジュリー&マリーのそばかすを歌ってる PV をですね、たまたま発見したんです。はい。で、その曲を聴いて、それが入ってるアルバムということでですね、まあ、そのアルバム CD をついついポチってしまいました。ちなみに買った時点で満足をしてですね、私まだ聴いてません。はい。まあ、そんなきっかけがあったりはしたんですけどね、その音楽 CD をポチってった感じではございます。でですね、まあ、音楽といえば私、音楽にはずーっとね、ずいぶん昔から携わってる感じではございますけど、まあ、一番最初思い返せばですね、めっちゃちっちゃい頃に、エレクトーン習ってました。はい。エレクトーンを習って、まあ、鍵盤弾いてたんですけど、やってたけど、まあ、その当時の子供はですね、まあ、エレクトーン、ピアノとかって、男の人がやるようなものじゃないっていうイメージが非常に強かったんです。で、私もね、もう、こんな女の子、女みたいなことやりたくないみたいな感じでですね、エレクトーンやめちゃったわけなんですが、今、めちゃめちゃ後悔してます。続けとけばよかったーって正直後悔しております。でですね、さらに言えばですね、何でしたっけ？まあ、それより前後、まあ、幼少期の頃からですね、私の、じいちゃんですね、おじいちゃんにあたる、まあ、今でも健在ですけど、私のじいちゃんがですね、演歌のカラオケ、めちゃめちゃうまかったんです。びっくりするぐらいうまかってですね、まあ、近所とか、その辺にあるそのカラオケ大会とかでですね、最優秀賞とかって言って、そのトロフィーを大量に持ってるような、そんなレベルのね、うまさだったんでですね、まあ、そのじいちゃんと一緒に私も演歌のカラオケやってたんですよ。まあ、それがきっかけなのかもしれませんけどね。まあ、そんなことをやりながらやってたら、中学に入って音楽の授業で、まあ、中学の音楽男子なんかはね、男子もっと歌いなさいみたいなね、そんな感じになると思うんですけど、私はね、一人堂々と歌いいの。で、男性が少ない合唱部に勧誘されの。でですね、まあ、それでその中学高校と歌をやってたわけですけど、まあね、一応流れでね、歌をやってたわけではありますけど、まあ、歌は好きだったんですよね。まあ、その先ですね、タレント養成学校に入り、舞台役者の真似事しながら、まあ、今もね、一応音楽団体のアシスタント的なことをやってたりしてですね、歌は続けてたりするんですけどね。まあ、今後、ね、歌を歌うことによるお仕事っていうのはね、正直できないと思います。私、歌の才能ございません。もう20年以上続けてます。20年にはならないですかね。もう10年、まあ、15年以上続けてはいますけどね。一向に歌うまくならないんでね。その世界で食っていくことはまあできないとは思いますけど、まあ音楽に関わらず、まあこういう喋り、まあ声を使ったですね、芸事にはずっと今後も関わっていこうかなって思っておりますけどね。はい、そんな自己語りをやってても仕方がございません。というわけで、音楽ですね。今日の投稿、来ていただいてるやつを読んでいきながら、皆さんのね、記念、音楽ですね。音楽に関する話題を、紹介していきたいと思います。まあ、好きな音楽、嫌いだった音楽の授業とか、やっている、やっていた楽器とかですね、印象に残ったゲーム音楽、感動したライブ、動画などなど、音楽に関することなら何でも OK でございます。ご投稿お待ちしております。何々ってゲームのエンディングに使われてた、曲がものすごいいいとかですね。というわけで、早速来ているやつを、順番に紹介していきたいと思います。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんは。泉は CD はもう久しく買ったことがありません。普段はネットの音楽配信サービスを利用しております。最近ではですね、Amazon Music Unlimited ですね。 楽曲数4000万曲以上が月額課金で聴き放題というサービスだそうです。DOL やりながら、いつもパソコンの高性能スピーカーから音楽配信を聞いているそうです。ちなみに Amazon Echo も持っておりまして、台所に置いてありまして、お料理やお皿洗いなどの家事をしているときに音楽配信を聞いてたりします。曲を指定してかけたり、特定のジャンルのプレイリストをかけたり、特定の歌手の曲をかけたり、アレクサですね、に話して命令するだけで曲がすぐ聴けるので、家事で手が汚れついたり、手が塞がっているときなどに便利です。また、定番曲ならカラオケもあるので、自分で歌の練習するのもいいですよね。はい、Amazon Music Unlimited 公式サイトでございます。はい。料金に関しましては、月額980円。まあ、プライム会員でしたら月額780円でご利用することができます。まあ、これ月額780円かければ、音楽が聴き放題ですよね、そういうサービスでございます。まあ、これね、何でしたっけ、最近はもう、その CD を買うっていう文化自体がですね、廃りつつあります。まあ、CD に関しましてはもう正直、どっちかって言ったらね、よっぽど、だから私なんかも、今回 CD 買いましたけど、正直曲を聴くだけでしたら、その音楽配信サイトを利用してですね、1曲何円とかで、まあ、欲しい曲だけをピックアップしていいだけの話なんですが、まあ、ディスク CD を買ったのは、まあ、その CD のものが欲しいっていうのがやっぱあるんですよね。はい。何でしたっけ、盤面というかですね、ジャケットというかですね、まあ、言ったらおまけじゃない、メインではありますけど、おまけが欲しいっていうね、そんな感じではございます。まあ、最近では、某アイドルグループとかがですね、その投票券とかをつけて CD を爆買いして、投票券だけ取って CD をこう捨てるというね、非常にその残念な、ね、残念なのかはどうかわかりませんけど、資源の無駄が起こったりしてましたり、してたりするんでね。まあ、もっとなんかいい方法ないのかなって思ったりはしてますけどね。はい。まあ、最近ではまあ、Amazon もそうですけど、Apple なんかもその月額で聞き放題的なサービスですね、始めてますのでね。まあ、そういったものをうまく利用するのは、いろんな音楽にね、片足を突っ込んでいけるっていうのは、まあいいのかなとは思ったりしますけどね。まあ、ちなみに、今、HR さんがアレクサっていう声に、うちの Amazon Echo が反応したそうです。勝手にジャズを流し始めたみたいです。はい、私の声にも反応したわけですね。はい、ではですね、何でしたっけ、アレクサのですね、何でしたっけ、初音ミクと音声会話ができる Amazon アレクサのスキル Hey ミクの提供が開始したそうですよ。はい。なんか対応フレーズに関してアレクサ Hey ミクをスタートという感じでやればですね、できるらしいですよ。ちなみにですね、ヘイミクを利用するには Amazon の日本の Amazon アカウントが必要だそうです。はい、というわけでアレクサ、ヘイミクをスタートで呼びかけてみてください。はい。ですね。まあでも最近のその音声認識デバイスって言ったらですね、非常に優れてますよね。Amazon Echo のですね、ちっちゃいバージョンですね。エコードットってやつがですね、ちょっと私欲しいなーって思ったりはしてるんですけどね。はい。まあ、コンパクトサイズのものなんですが、普通のエコーの方がね、スピーカーに関しましては、 ちょっと、高性能だったりはするんですけどね。まあ、エコープラスだと、そのスマートフォームハブが内蔵されてたりはするみたいなんですけどね。ちょっと私も、Amazon エコー、若干欲しくなってきたりしてます。まあ、シゲさんもですね、利用してるみたいですけどね。ちなみに、めっちゃうちのアレクサが反応するので連呼するのやめたと言いますが、レイムズナイトをね、ヘッドホンとかでご利用いただければいいのではないかなと思いますけど、ひょっとして大音量でスピーカーできるんじゃないですかね。いやー、それはそれで、この時間はね、近所迷惑なのかもしれませんけどね。はい。はい。ちなみに、その、何でしたっけ、アレクサ黙ってって言ったら止まったりするんですかね。では、続き行ってみたいと思います。エフマナさんからいただきました。ありがとうございます。音楽というと私の場合は酒の勢いで演奏することがたびたびあり、ギリシアの囚人が使っていた小型ギターを旅行の際などには持ち歩いたりしてるみたいですね。ギターの思い出は主に北海道で即興で歌を作ったり、即興で存在したい歌の続編を作ったり、ある時は早朝の列車でドラクエ3の大空を飛ぶを演奏していたら、サービスだと間違われて人がいっぱい来てしまったりという経験をしました。おっと。また、アイルランドへ行った時には国境付近でアイルランド国歌、兵士の歌を軍用の小型トランペットで演奏して、ブリテンの兵士を挑発し、逆にブリテンの兵士からブリテン国歌、ゴッドセイブザクイーンを吹奏され返すというようなことをしていたりします。ギター、トランペット以外で演奏経験があるものというと、ピアノ、チェンバロ、ハープ、バイオリン、フルート、ハーモニカ、ケーナ、ショートケーナ、洋太鼓、木ごと、鉄ごと、大正ごと、三味線、和太鼓、鍵盤ハーモニカ、リコーダー、アルトリコーダーといった楽器を演奏した経験があったりします。めちゃめちゃ多彩じゃないですか。まあギターね、これね、弾けると、私もね、その高校時代にはちょっとだけ練習してた時期もあったんですけど、今うちの部屋にもギターはあるんですが、全く触ってません。埃かぶってます。ね、楽器の一つでも演奏できればね、歌が変わるとは言われてるんでね。まあただこれね、すごいですね。その、演奏した経験があるということで、ね、まあギターとかね、弾き語りとかやってみたいんですよね。まあギターをやってた時は一応コードを弾きつつ、ちょっとした弾き語りみたいなのもやってた時期がございますが、私小指が短くてですね、コード、あるコードが非常に抑えづらくてですね、断念した記憶がございます。はい。まあ、これね、音楽やるには、音楽やるんだったら、まあ楽器をやれとね、言われます。特にその、バンド演奏とかの場合はですね、もうボーカルオンリーの人だと、ね、まあギター、じゃ演奏奏者から言わせると、愛がない、ね、歌い方をする、自分よがりな歌を、ね、歌い方をするボーカルさんも多いらしいです。ですんでね、その、まあ、バンドを組んでやったりする場合、まあ、演奏する人がいる場合はですね、愛のある歌をね、歌えればいいのかなと思ったりはしますけどね。はい。じゃあ続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。MC 皆様、こんばんは。どうもこんばんはっす。音楽は生活に潤いを与えますね。私が好きなジャンルは、ボサノバ、ジャズ、テクノ、トランス、ボカロ、民族音楽、80年代、洋楽、クラシック、アニソンなどです。おーっと、かなり範囲広いですね。ジャズの CD はかなり所有しております。楽器は、楽譜が読めないので耳コピでピアノを弾くのが好きですね。HR さん、 ハリスさん、CD かネットでウップしてくれたら買うよーということなんですが、はい。私の歌に関しましては、正直、お金をね、いただけるようなレベルではございませんのでね。それこそお金がいただけるほどね、上手になりたい感じではございますけど。まあ、しかし鏡さんも、歌の好きなジャンプ、ものすごく広いですね。はい。クラシックがありながらアニソンがあるというね。まあでも実際私もそんな感じなのかな。もう音楽に関しては幅広く、ね、幅広くこう、聞くようにしないといけないんですが、まあ今はですね、その音楽、結構提供過多な部分があるんですよね。なんかその、昔の場合は音楽を聞くにもですね、まあ、録音媒体 CD がなかった時代なんか、そのラジオで流れた曲をテープで撮ってそれが擦り切れるまで聞いたとかですね。でも今は逆にその YouTube とかその辺でポチポチってやるとですね、もう大体どんな音楽、ジャンルの音楽でも聞けちゃうじゃないですか。だからこそ聞かないっていうのもあるのかな。まあ現代病ですね。私なんかはもうよく音楽を聴けって言われるんですけどね。なかなかね、手がつけられなかったりはしますけどね。はい。まあ耳コピでピアノを弾くの、ね。これ楽しいですよね。私ピアノなんかも弾きませんけど、何でしたっけ、ゲームの音楽をこうね、FF、ファイナルファンタジーのワンフレーズだけを弾けたりとかはするんですけどね。無駄にね、でもその、なんか聞いた音をね、ピアノに乗るだけでも楽しいですよね。ただこの音感的なものですね、これがね、意外と、ね、なんだったっけ、小学校とか中学校とかの音楽の授業でですね、どうしようもなく音が取れない、音を外しまくる、いわゆる音痴な人ってね、結構、音痴な人いたと思うんですけど、それってね、男性しかいなかった。そんな記憶ないですか？これなんかあるらしくてですね、その、極度の音痴、まあ、音程が取れないっていうのはですね、なんか男性に非常に多い現象らしいです。ですんで、その、極端な音痴ってどっちかって言ったら男性が多くて、女性はほぼいなかったような気がするんですよ。さあ、皆さんの記憶もどうでしょう？はい。ですんでね、その、曲、まあ、耳コピーができる、できへんっていうのもね、まあ、個人の技術もあると思うんですけどね、まあ、なんか、先進的に、先天的に、なんか男性の方が、ね、その、聞いた音を出す。まあ、ドレミファソラシノのドの音を聞いたら、ドの音をそのまま口から出すっていうのがね、非常に苦手らしいですよ。まあ、これはあれあるんでしょうかね、その編成とかで、その自分の声と耳から聞こえる声が、しなくなるとかですね、その辺のいろんな トラブルもあるのかもしれませんけどね。まあ、声の高さとかですね。はい。まあ、ただ、あれですね、よいしょ。ジャズ、まあ、アニメとジャズとかが好きなんでしたら、その、アニソンをこうね、ジャズ風に演奏してるやつとかっていうのはもうベストマッチなのではないでしょうかね。でもそれは邪道だぜっていう意見もあるかもしれませんけどね。はい。ジャズアレンジとかですね。まあ、あと民族音楽とかはですね、なかなか、パッと思いは浮かばないですけどね。民族音楽、まあ、民謡とかもそれに当たるのかな。うん。はい。では続いて、ひだきちさんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様、こんばんは。どうもこんばんは。音楽というと、ゲーム音楽や電車の、車内放送の音楽とかが思い浮かぶので、せっかくここは DOL の音楽について語りたいと思います。 酒場娘のランキングがある、あるのに音楽のランキングもやってほしいです。ちなみに私の中ではロンドンの学校の音楽、セビリアやマルセイユやパリや、フィレンズへの街の音楽が好きなのですが、アフリカの洋上の音楽が嫌いです。特にトランペットの間に入るコーラスのあーのところ、まあ、あれですね、あーえーあーえーおーですね。あのアフリカの音楽、眠くなるあの音楽ですね。はい。いやー、なんでしたっけ、アフリカの音楽のあの大公開時代オンラインね、そのアフリカの音楽もそうなんですけど、インドの音楽、インド洋の音楽と、アフリカの音楽、アフリカの音楽は何ですか、東南アジアの音楽とかめちゃめちゃ眠たくなりますよね。はい。で、あのちなみにそのアフリカの音楽のあのコーラスの部分なんですけど、あれなんて喋ってるのかっていうのもですね、昔あのアリスさんとね検証したことがありますけどね。俺はあーえー、あーえーおーだったと思うんですよね。はい、北海の方も眠くなるらしい。いや、その大公開戦オンラインの洋上の音楽ってなんであんなに眠くなる音楽が多いんでしょうね。では、ドラクエのテーマと、某国家合わせたのがあったようなっていうコメントが、大公開時代オンラインの中にありますが、君が代をドラクエで歌ったやつですかね。君が代は、チオニア、チオニア、サザレイシノってやつですよね。はい。なんかこの、ドラクエをこう、君が代で歌ったっていうね、そんな曲が確かにニコ動に上がってると思いますけどね。そうですね、最近大公開時代オンライン、まあ音楽自体を、BGM 自体をオフでプレイすることが多いんですけどね、まあ大公開時代オンラインのその音楽センスっていうのはね、非常に素晴らしいものだと思います。はい。まあ確かね、これね、大公開してオンラインじゃないんですけど、これ、大公開してオンラインのゲームミュージック、これ、菅野陽子さんがですね、作ってたりする曲も結構あったりするんですけどね。はい。そうですね、その光栄テクモゲームズの、まあ、あの信長の野望シリーズや大公開時代オンライン、大公開時代シリーズの、ミュージックも、担当してたみたいです。で、まあ大公開時代オンラインに関しての、曲に関しては、まあ、なかなかね、オリジナルではございませんが、まあ、もうその分のアレンジみたいなのがね使われてたりするそうですね。まあ、菅野陽子さんといえば私の中ではもう、カウボーイビブアップとかですね、まあ、マクロスフロンティアとかなんですね。音楽なんかも、これはヒットとして生み出されているような、そんな感じではございますけどね。結構な大物の方がですね、大公開時代オンラインの曲、オンラインじゃない、その大公開時代を、の時の曲をこうね、やってくれてたみたいですけど。はい、じゃあ皆さん DOL の音楽はどの音楽が好きなのでしょうかねっていうことなんですが、まあ私はリスボンの曲好きですね。あ、リスボンの曲もそうですけど、あれですね、酒場の曲が好きですね。非常に落ち着く感じでございます。酒場の曲といえばですね、これですね。まあ、大公開時代オンライン規約上あんまり、曲を流しちゃダメなんで、触りだけなんですけど。これじゃない。これはイベントの時の曲ですね。この曲も好きですね。大公開時代オンラインのイベントでよく流れる、 酒場の曲といえばこれですかね。これですね。いやー、この曲もいいですね。はい。まあ、ね。大公開時代オンライン曲を聴きたい方はですね、ぜひ酒場で聴きながら、流して、流し、聴きながら楽しんでいただければと思います。はい。では続いて、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。どうもこんばんは。楽器は全くダメなハイホーです。今日は音楽ということなんですが、これまでの人生で出会った印象深いものを貼っていきます。こちらは、これアーティスト名、曲名の順番になってるのかな？よいしょ。ジョージ・ベンソンの、Turn Your Love Around ですね、小学校低学年の時に親戚のおじさんが持っていたレコードです。これで音楽を知ったと同様に洋楽というものを知りました。はい、で次は、アジアの Don't Cry ですね。確か土曜日の夕方、スポーツ少年団に時の車の FM で流れた曲です。落ち込んでいる時に聴くと自然と顔を上げられるきっかけになる、私にとってやる気ソングだそうですね。まあ、YouTube のアドレスとか貼ってくれてるんですけど、ちょっとさすがにですね、ラジオで動画の音楽は流せないのでね、これをリンクは貼ってますので、これポチッとね、ポチッとして聴いていただければと思います。で続いて、TM ネットワークのセルフコントロールですね。中学生時代に邦楽でハマったのは TM ネットワークです。アルバム全曲、捨て曲がないぐらいどれもいいと思っていました。まあ、でも TM ネットワークですね、これだと多分私よりちょっと前の世代になるのかな。まあ、シンガーソングライターとしても有名な、その、小室哲哉さんですね。はい。と、宇都宮隆さんと、木根直人さんの、まあ、三人の構成される日本のね、ユニットではございますが、まあ、TM ネットワーク。まあ、略称は TMN とかですね、TM とかって言われてるんですけどね。まあ、私の世代になると TM と聞けば TM レボリューションの方になるんですよね。TMR ですね。あ、ちなみに先ほどアジアじゃなくてエイジアらしいです。すいません。失礼しました。間違えました。TM というのはですね、私の世代になると TM レボリューションの方になるんですよね。ですんで、まあ、TMN とかですね。では、感じではございますけどね。はい。まあ、でも DM ネットワークといえば、まあ、あれですね、ゲットワイルドなんかが非常に有名ですよね。シティハンターのエンディングテーマで使われた。あれなんかはもうね、DM ネットワークを知らない人でも知ってるようなね、曲だったりはしますけどね。では、続きまして、よいしょ。続いてはボビー・コールドウェルさんですかね。ボビー、合ってるかな読み方。ボビー・コールドウェルさんで合ってますかね。で、Stay With Me ですね。こちらは当時売っていた FM ステーションという雑誌でアルバムジャケットを見て初めてジャケ買いというものをしました。大人への憧れでいっぱいでした。これは、すいません。ボビー・コールドウィルさんの曲は私、知らないんで、ちょっとコメントができないです。はい。 まあ、次動画、次回までに、その、動画を確認しておきたいと思います。はい。で、続きましてが、こちらは、ソニーロリンズさんですかね。ゴッドブレス・ザ・チャイルドでやってるのかな？ジャケ買い第2弾、初めてのジャズでもあります。ここからどんどん、系統していったので、今でも、コルトレインよりロリンズ派です。はい、その、ロリンズという単語がですね、別の字面に見えてしまった私は、もう目が腐ってるということで、目どころかね、はい。いろいろと腐ってる、かもしれませんが。はい。では、続きまして、ハロウィーンですね。これのドクターステインですかね。打って変わってメタル。確か、高校の文化祭でメタルやってる奴らがいて、それで興味を持った記憶。そう、メタルミュージックって、なんか結構範囲広いじゃないですか。その、激しいものから優しいものまでね。優しいメタルってなんだよとは思いますけど、まあ、そうですね。なんか、一般人かどうかわかんないですけどね。そのメタル、もうそのヘビーメタルとかですね。デスメタルとかですね。まあ、いろいろと、なんか結構そのジャンル的にはいろいろと広かったりしますけどね。まあ、語源に関しましては、これなんかもともとなんか麻薬中毒者の究極状態を表すそのヘビーメタル、まあ、重金属っていう意味の、スラングだったらしいんですよね。まあ、それを音楽用法で、まあ、使われるようになったって感じではございます。だから非常に中毒性の高い曲っていう意味らしいですね。はい。では続きまして、これは、よいしょ。ドリームシアターの、パニックアタックですかね。メタル好きからプログレに走った結果行き着いたのが、ドリームシアターでした。これは読み方合ってるかな？合ってません。ライブですらアルバムと同時のクオリティを保つ彼らの演奏は凄まじいです。ありますよね。その、CD で聞くとね、すごくかっこいいけど、ライブで聞くと残念なアーティストとかですね。まあ、最近は特に多いらしいですね。その音楽の編集技術が非常に、ね、発達したがために、ちょっと音外そうが、ちょっとテンポずれようが、全部修正できてしまうので、CD ではものすごく上手に聞こえても、ライブに行くと非常に残念っていうパターンとかね。なんか音圧とかそのあたりもコントロールできるんですが、まあ、ただ、その昔の、ね、アーティストさんは、レコードに一発撮りだったりすることが非常に多かったので、それこそそのライブと、何でしたっけ、ライブと、リアルとね、ライブ、じゃあライブとリアルとで、全然そのね、遜色がなかったりすることも多かったんですけどね。まあ、でもそこでですね、ちょっと面白い話があるんですが、まあ非常に有名なアーティストでございます。ジョン・レノンですかね。ジョン・レノンさん、いると思うんですけど、その、彼はなんか、自分の声があんまり好きじゃなかったらしくてですね、まあ、レコードに録音するじゃないですか。で、それをその、世に出すときにですね、わざと回転数を上げてですね、ちょっと音程を変えてるらしいんですよ。まあ、そんな話を聞きまして。ですんでね、実際はもっと、若干、低かったりするらしいんですよね。まあ、これも私もその、また聞きの話なので正確かどうかはわかりませんけどね。ですんで、まあ、 まあ私自身ね、録音したやつとそのリアルで聞くのとね、遜色ないように歌えるっていうのがやっぱり理想ではございますからね。はい。ね、ジョン・レノンさんは少しだけピッチ上げてるというか、まあ、回転数を若干上げてね、るらしいです。じゃあ、最後に、日だまりスケッチ。私を歌に引きずり込んだ元凶。ここから私の人生は深夜アニメ中心になりました。ということでございますが、まあ、日だまりスケッチに関しましては、私、コミック持ってます。はい。まあ、アニメだけじゃなくてですね、本、どっちかというと私は本が先ですね。はい。本を先に読みの。で、まあ、アニメは逆に、日だまりスケッチ自体は見てないです。最近の楽曲は心惹かれるものが本当に少なくてお金がかからず助かっています。っていうことですね。はい。まあ、なかなかね、その、音楽ね、その、まあ、今は、その、非常に低コストでですね、配信とかを、で、入手することができるのでね、いい時代になったとは思いますけど、まあ、昔は CD1 枚ね、非常に、1枚1000円でしたかね、当時は。シングル CD の時代ですね。私なんかもシングル CD の時代なんですが、いつの間にかマキシシングルってなってですね。でっかい CD なのに曲入ってる曲が少ないっていうね。なんかすごい違和感はありますけど、今の人はあんま違和感感じないんでしょうね。逆にあれ、その製造ラインとかが一致できるのでね、コストが安く済むとか、そんな、逆にコストが安く済むっていうそういう理由もあるんでしょうけど。では続きまして、 N エレンさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。音楽と言いますと、毎年行われている吹奏楽の甲子園こと全国吹奏楽コンクールが行われています。不問館、実はこの不問館老朽あ吹奏楽コンクールで行われている、これなんて読むんでしょう。不問館じゃないわ。不問じゃねえよ。不問館で合ってるわ。はい。実はこの不問館、老朽化のため取り壊されることが決まり、日本の音楽シーンをリードした吹奏楽の聖地がなくなることになるそうです。施設の老朽化で代替施設で行われている昨今の流れに、範を彩り、不問館がなくなるというのはとても寂しいものがあります。あー。これ不問館ですね。これは、東京都の杉並区にある、ホールですね。5000人級の大型、ホールだそうです。で、まあ、耐震強度不足ということでですね、2013年の11月13日にこのホールの改修工事を断念する発表がありまして、まあ、同館での開催の歴史に幕を閉じたということでございます。まあ、その全国吹奏楽コンクールもそうなんですが、例えばそのあれですね、全国合唱コンクールですかね、それ、私出た記憶がございます。まあ、予選落ちでしたけどね、確か。はい、高校でやった全日本合唱コンクールだったかな。中学、高等学校部門、中学部門も、どっちも出たことはございますが、はい、出たことはございますが、結局その地方、県代表までは、県、四国までは行ったのかな？四国までは行った記憶があります。はい。高松を まあ、香川県の高松だったんですけど、その香川県は、とりあえず突破 C の、県までは行った記憶はありますけど、まあ、そこから先は行けませんでしたね。まあでもその今までそのいろんなものに使われてた施設がなくなるっていうのはね、あの時代の流れとともに、非常に寂しいものではございますが。で、何でしたっけ、それ施設がなくなって、なったといえば関係ない話なんですが、まあ大阪にあるその新御堂筋のね、なんかクロスしているところから見える、吹きさらしだったですね、ボロボロのそのビルみたいなのがですね、いつの間にか解体されてなくなってたんですよね。で、そのボロボロ、吹きさらしのまんま、こう、ほったらかしにされてた時間が非常に長かったのでですね。まあ、結構、感慨深いものがあったりはしますけどね。はい。いつ、あれは解体するんだろうってずーっと思いつつ、いつまでも解体されなかったのがついに解体されたっていうね。はい。はい、では続きまして、ファンデルネハンジャクチョウさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんしゃー、どうもこんばんはっす。音楽というと施設のアンドシャープ26478落としで行う、なんだこれ、文字化けしてるんですかね。音楽というと施設のホニャララ落としで行われることが多いけど、実は日本で一番施設のホニャララ落としで音楽をやっているのがジ・アルフィーだというのはあまり知られていない事実だったりします。そして日本で一番コンサートを開催したのがさだまさしで、音楽機材を搬送してコンサートをした人としてもさだまさしは有名だったりします。シャーってことですね。へー、あ、こけら落とし、音楽というと施設のこけら落としで行われることが多いけど、これこけら落としなんですかね。あ、劇場ですね。そういう意味です。こけら落としで行われる劇場の名じゃなくて、その、新たに建てられた、その、初めて行われる催しですね。はい。こけら落としが行われることが多いんですが、G アルフィーが、その、そういうその新刊のそのこけら落としで、やってるアーティストの中では一番多かったりするらしいですね。はい。文字化けしてて何のこっちゃわからなかったんですけど。はい。では続きまして、そう、音楽機材を搬送してのコンサート。まあ、昔はその機材をコンサートでその機材を搬入したりとかっていうことがまなかったんでしょうね。まあ、その場にあるその楽器なんかを使ってね、やるっていうパターンだったのでしょうかね。まあ、今ではもうそのスピーカーから PA 機器から何から何までも持ち込みでやったりすることが多いですからね。はい。では続いて、さくらさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは、さくらです。こんばんはっす。今日のお題は音楽とのことで、久々に投稿。最近音楽聴いてないなぁと思いながら、少し前までよく聴いてた曲でも貼っておこうかなと思います。やっぱりシンフォニックメタル、スピードメタル、ジャーマンパワーメタル、アニメタルと今さながらニッチなメタル系が好きだなぁと、改めて思う。というか、くっせえメタルです。メタルだらけですね。はい。はい、では、順番に紹介していきたいと思います。まずはですね、ラブソディ。これ、多分、よいしょ。ラブソディの、読まれへん。はい、エメラルドソードって合ってるのかな？エメラルドソード。こちらはメタルに詳しくない人でも知ってる人がいるんではないだろうかっていうぐらい有名な曲ですね。 コニコやつべとかにも大量に上がってるらしいです。まあ、ちなみに、その、このエメラルドソードに関しましては、某大百科ではですね、エメラルドソードとは、王と大地と山のドラゴンが飛ぶ緑の谷と栄光のために、悪い、黒魔道士を抜っ殺せるという手にしたものは最強に強まり無敵状態になっちまう剣を探す戦士のことを歌った楽曲のタイトルだそうです。なんかこれだけでラノベ一本書けそうですよね。はい。では、続きまして、次の曲、続きましては、これはドラゴンフォースですね。の、サウス・ザ・ファイア・アンド・フレームズかな？違う。読み方、最初のやつが多分読み方違うと思う。スルーですね。失礼しました。スルーザファイアンドフレームズですかね。ハマンリーはイケメンというのはともかく、これも有名な曲ではなかろうかと個人的には思ってる。ベビーメタルも、ドラゴンフォースが好きという噂をどこかで聞きました。ほうほうほうほうほうほうほう。なるほどね、はい、ちなみに先ほどのエメラルドソードっていうかラプソディさんなんですけど、アルバムを 4、5つ使ってラノベを書いたんです、あの人たちっていうコメントをいただいてます。なるほどね、その曲自体が、ストーリーになってる、ラノベのストーリーに、ラノベのストーリーみたいになってるわけですね。はい、では続いてこちらがアイアンセーバーのですね、タイタンズオブアワータイムスでやってるのかな、タイタンズオブアワータイムスでやってるのかな、ジャーマンパワーメタルに SF 要素を混ぜた中二病満載になってしまったこの曲、歌詞全体を要約すると僕の考えた最強の機械らしいです。ひえー。まあでもメタル系の曲ってそういうのも非常に多いんでしょうかね。いやー、僕の考えた最強の機械ね。はい。まあでもそのね、中二病満載なのはまあメタル系。メタル系もそうですし、あれですね、ビジュアル系なんかも中二病満載なのかもしれませんね。はい。まあでもその、あれですね、その、なんか、振られたことをネチネチ歌ったりとかさ、ありがとうを言い続けたりとかさ、そんな曲よりはだいぶね、健全なような気もしないでもないですけどね。で、最後が、こちらは、よいしょ。電気式可憐音楽集団で合ってるのかな？ヴァンパイアですね。個人的にアニメタルの中で一番好きな曲です。やっぱりこれは外せないなぁと思ってます。これあれですね、順番に聞いていくのを私宿題ですね。来週までの宿題にしておきましょう。はい、電気式金音楽集団のヴァンパイアで合ってるのかな、これ読み方間違えてたらごめんなさい。ちなみに楽器は何もできません、ではということでございます。はい、というわけでラスの投稿いただきありがとうございました。いや、まあね、音楽関連、まあ、音楽ね、私も歌をずっとやってたりはしてますけど、一向に上手くならないっていうね、感じではございますが、まあ、ね、今日のボーナストラックでこっそりと、この前にね、 歌テロを起こした時の曲をまあ適当に披露しつつですね、今日はこの辺にしたいと思います。というわけでエンディングでございます。今日もたくさんの投稿いただきありがとうございました。エンディングです。よ、エンディング、これだ。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。いや、今日はちょっとアリスさんがですね、急遽体調不良で、まあ、前半ちょろっとだけ、出てきましたが、なかなかね、なかなか、まあ、病院に行ってもね、治らないっていうこと、私の右腕なんかが痛いのも、その病院行っても治らなかったっていう残念な状態ではございますが、まあ、ゆっくり時間をかけてですね、直していく必要があるかもしれません。はい。というわけで、まあ、今日はですね、じっくり、ゆっくり睡眠をとりながら、まあ、体を休めるっていうのもね、重要なことだと思いますのでね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。来週はですね、アリスさん来れるかなとは思ってますけどね。はい。というわけで来週、水曜日ですね、4月の11日水曜日となります。4月の11日水曜日、いつものより夜の10時から放送となるなりますので、よろしくお願いいたします。というわけでですね、本日も、ね、最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、私、自称スーパー用心棒 HRR の HR でした。また来週も聞いてくださいね。See you next time! ちょっとだけ続くかも。